ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。最近の市町村の行政の中でよく聞く言葉の一つが、協力して働くと書く協働です。何らかの目的のために市民や団体、企業などが力を合わせて働く、活動をする、そこに行政が加わったり支援をしたりする、そんな形かと思います。魚津市での協働とは、市民や団体などの動きと合わせ村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。魚津市は町づくりの一番の指針とも言うべき現在の総合計画で、新たな時代にふさわしい市民参画と共同の取り組みによる持続可能な市政運営と地域づくりのため、市民、地域、企業、行政などが一丸となった共に作る街を目指すと共同を位置づけています。その共同とは、村椿市長です。
市が総合計画でも目指している共同ですが、市長のお考えは。
はい、そうですね、やはり自分たちが生まれ育った場所、ふるさとの、良さ、そういったものをしっかり知る必要があると思うんですよね、でまずそこを抑えて、でそれを子どもたちや、あるいはまだ今この世にいないかもしれない未来の、市民にしっかり残していく、伝えていくっていうことが大事だと思います。でそのためにも何ていうのかな、自分一人ではなかなかできないので、いろんな人と関係を持って、力を合わせて、その自然とか文化を守ったり、していく、そういったことをやっていくということが何よりも重要だと思っています、でそれが難しい言葉で言うと共同なんだけど、要は力を合わせて、そういう目的に一緒に向かっていくということかなと思っています。
それを市も応援していくと。
そうですね、はい。
市役所の組織としても地域共同化がありますよね。
あ、そうです、はい。そういった市民の皆さんの活動をね、サポートして、一緒に応援していく、そういう組織が市役所の共同化になります。
市の行政運営でもね、この共同は重視されてます。
はい、その通りです、はい。
市役所に地域共同化も設置し、活動のサポートや共同に取り組む一員に加わる魚津市、子どもたちや未来の市民のためにも力を合わせて自然や文化を守ったりしていくことを含め、共に作る街を目指します。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲をお聴きいただいています。村椿市長からはこれからの季節にぴったりの切ない曲をということで、1曲目はサザンオールスターズの君こそスターだ。トップインタビューいいね富山。魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。共同による共に作る街を目指す魚津市、市民を中心とした地域づくりや地域の活性化が進んでいます。前の日曜日21日には魚津市の山間地小菅沼でヤギの放牧を中心にさまざまな交流を進めているヤギの森というグループが、毎年恒例となった稲作アートのための田植えを小学生などを招いて行いました。ミラパークの運営に取り組む民間企業によるグループナップスや、ママさん起業家の集まりココママなどの動きと合わせ村椿市長です。
市民民間団体の共同、具体的な動きを見ていきたいんですが、まずナップス、ミラパークの活性化に取り組んでいる民間企業のグループですね。
はい、そうですね。ミラパークの庭井創出をやろうということで、若手の皆さん方がいろんな工夫をして、庭井創出に取り組んでくださっています。
具体的には、
例えばですね、ヨガだったり、お母さんと子ども、子育て支援の講座、こういったものですとか、あるいは音楽会、さらには映写会などの、いろんなイベントを、企画をしていってます。
来園者が増加してね、にぎわいが持続する公園。
そうですよね。もっともっとにぎやかになって、笑顔が広がる、そういった公園になればいいなと思っています。
次に、ここママ、これ起業した子育て中のママさんなんですかね。いろんな、イベントに取り組んでらっしゃる。
そうですね。フリーランス、自分で、いろんなお店をやったり活動されているママたちが中心なんですけれども、例えば、いろんなことやってます。はい、ワークショップですとか、温泉地だったり、あるいは公園だったり、こういったところで、いろんな野外出店、こういったイベントなんかもやってもらってます。
もっと働きやすく暮らしやすくなる社会を目指してらっしゃるという。
そうですよね。しっかり仕事もしながら、子育てもする、でいろんな方とつながって、元気に、やっていく、こういったことが彼女たちのなんていうかな、そのパワフルな活動につながっていると思います。
市としても頼もしいですね。
本当に頼もしく思っています。いろんな取り組み連携してやっていければなと思っています。
そして、この番組でも何回も話題になります、ヤギの森、小菅沼のね。
そうですね、ヤギの森いいですね。自転車で行きましたね。
そうですね、
はい、
ここもですね、様々な活性化に取り組んでます。
そうですね。もともと中山間地ということで、猿とかね、獣害被害なんかがあったんですけれども、このヤギの森、ヤギが、その崖地の草を、ね、食べながら、その農地をこう守っていく、すごくユニークな取り組みですよね。
はい、これからもね、いろんなことを、ね、計画されてるようですが、ミニ牧場も、ね、作りたいっていう。
そうです、そうです。前ね、金森さんに教えてもらったんだけれど、ヤギの森 の上のちょっと高いところに、なんかミニ牧場を作って、ここにもっともっとヤギ増やすんだっていうお話でした。
は
い、
そしてログハウスですか。
泊まってみたいですよね。例えば木の中の、ツリーハウスみたいな形のものもありますし、先ほど言ったミニ牧場のところにログハウスとか、ね、作って、いろんな人に来てもらいたいってお話ししたので楽しみです。
はい、共同ではですね、やはり公民館のコミュニティセンター化もね、大切な役割を果たすかと思うんですが、先行している片貝地区目立ちますよね。
そうですね。とても熱心で、片貝の自然を生かして、例えばツーリズム、お客さんを案内したりとか、あるいは学生さんの合宿なんかも誘致したりして、とても熱心にやってらっしゃいます。
ケカチの里シェルピースでしたっけ、確か。
そうですね。自然経験の中で、特色、そういう山をこうね、テーマにしたネーミング、特色のあるネーミングになってます。
宿泊施設。
そうです、そうです。
はい、改めてそのコミュニティセンター化の意義なんですが、
やはり、町を一番よく知っているのはその地域に住む人で、どんな魅力的なものがあって、どんな人がいるかってことをよく知っているので、そういった資源や人を生かした主体的な活動をやっていくというのがこのコミュニティセンターの取り組みですので、市もそういった活動を応援していきたいと思います。
公民館のコミュニティセンター化、そしてその活動が共同推進の鍵を握ると言えそうですね。
そうですね。はい、
公民館のコミュニティセンター化とは、公民館は基本的には生涯学習の場で、活動には制約があります。これをコミュニティセンターにすることにより、お金を取っての活動が可能になって、生涯学習に加え市民の自主的な地域づくり活動などができるというわけです。コミュニティセンター化で先行している片貝地区での並行した小学校の校舎を活用した宿泊施設、ケカチの里シェルピースの運営など、 地域ぐるみの活性化への活動が地域の人が力を合わせた協働の一つと言えますね。そして今お話にあったミラパークの活性化に取り組んでいるナップスの皆さんが20日土曜日に開いたミラパーク音楽会に市長を含む市役所のグループが出演し披露したのが、今日村椿市長からということでお聞きいただいているサザンオールスターズの曲です。2曲目は涙のキス。
よしフィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、今日は魚津市の村椿明市長に協力して働くと書く協働、何らかの目的のために市民や団体企業などが力を合わせて働く活動する、そこに行政が加わったり支援をしたりする協働について小山健一が聞いてきました。
市民参画協働、今後のあり方なんですが。
はい、そうですね、第5次の総合計画の中にも、将来像、を記載しましたけれど、共に作る未来につなぐ人と自然が輝く街をというふうにしました。この意味なんですけれど、やはりですね、その地域の、自然文化を生かしながら、未来への街っていうのを今を生きる自分たちがしっかりと作っていかなければならない、そういったことを、そういう願いを込めました。でしかもそこにそのふるさとへの誇りも、ね、持ってそういうことを取り組んでいこうよという思いを込めてあります。ぜひ市民の皆さんが、この魚津市ふるさとのことを、自分のこと自分ごとと捉えて、積極的に、将来未来に向かって、活動していくと、そういった動きになればいいなというふうに願っています。
まさにね、協働が市の活性化に確実につながるかと思います。市長がおっしゃるように、魚津市が目指す協働は周囲の動きを自分のこと自分ごととして捉え、積極的に未来に向かってみんなで活動していくということでしょうか。トップインタビューいいね富山、今日は村椿市長からの3曲目も、やはりサザンオールスターズでミスブランニューデイ。
富山の半地球の分、この番組は鈴木工業の提供でお送りします。お話は同志社女子大学教授中井誠一さんです。
皆さんは奈良市写真美術館という美術館をご存知でしょうか。写真の美術館は各地にありますね。旧福岡町にあるミューツェ福岡カメラ館ですね、これはもう素晴らしい美術館ですけれども、奈良市にもですね、奈良市写真美術館という美術館があって、ここにはね、入江泰吉という写真家の写真を展示しています。入江泰吉ですけれども、1905年に生まれて1992年に亡くなった写真家なんですけど、奈良でですね、大和路の風景、仏壇、行事などの写真を撮って、高い評価を受けた写真家なんですね。でこの入江さんのですね、特に仏像の写真はかなり定評があるんですけど、なぜ入江がですね、この仏像の写真を撮るようになったかといいますと、終戦後間もない時に東大寺の法華堂の周りを、散策されていたら、ちょうどですね、疎開先から四天王像が疎開先から帰還するのを目撃されたんですけど、その折に、いや日本は戦争に負けたので日本のこの美術品の多くはアメリカを中心とした、海外に持ち出されるらしいぞっていうのをお聞きになるんですね。これはまずいと、何としても、写真として記録しておきたいと決意して、もう寺という寺をめぐって、がむしゃらに写真を撮り続けたんですね。このことが入江のですね、仏像の写真につながるわけですね。やがて 奈良の風景の写真なんかにも、あのカメラが向くようになるんですね。ちょうどその1960年代ぐらいから奈良県っていうのはもうその住宅開発などで大きく風景が変わったからなんですね。で、私もその入江泰吉さんの写真っていうのは大好きなんですけども、その中でも特にですね、二条山あの墓食っていうのはね、要はその1970年頃の二条さんの夕方ですね、夕暮れを撮った写真なんですけれども、あのこの写真を撮るためにね、入江は毎日ですね、同じ時刻に同じ場所にですね、なんと11日も通ってやっとシャッターを切ったっていう話なんですね。いや、なんともまあすごい話ですけれども、入江ですけれども若い頃にはですね、南海鉄道とかね、あの関西汽船なんかの広告写真とか、あの大阪営林署の記録写真として黒部渓谷の写真なんかも手掛けているんですね。富山県ともゆかりのある写真家だった、そんなふうに思っています。
大自然に恵まれたふるさと富山、北アルプスが育む自然豊かなふるさと富山、鈴木工業はこの美しい富山の環境を守り、次世代へ伝えていきます。
富山の半、地球の噴。お話は同志社女子大学教授中井誠一さんでした。この番組は鈴木工業の提供でお送りしました。